平成30年3月、声の広報紀の川第149号です。発行、紀の川市市長公室広報広聴課、テープ制作、岸川朗読グループ樫の木です。皆さん、こんにちは。天気、気温が目まぐるしく変化しましたが、春一番が吹き、いよいよ春ですね。花の季節の到来に気持ちまでワクワク華やぐようです。でもまだまだ寒暖の定まらない季節。どうぞご自愛くださいませ。今月の表紙には210g まであと少し。収穫した冬の味覚、友淵縮みほうれん草の荷造りにチャレンジしているちょっと緊張気味の二人の女の子の写真が掲載されています。今月の主な内容。フルーツ王国紀の川市シリーズ6、いちご。一粒食べればみんなにっこり。暮らしに役立つ情報ワイド。市の組織機構改革、4月1日から。狂犬病予防接種について、木の海広域施設組合決算、ゴミの減量などです。それではごゆっくりお聞きください。フルーツ王国紀の川市シリーズ6、今月はいちごです。一粒食べればみんなにっこり。紀の川市は県内一のいちごの産地だよ。和歌山の箱入り娘。いちごはアメリカ原産のフルーツです。北米と南米で発見された2種類の野生いちごがヨーロッパで掛け合わされ、甘くて大きないちごが誕生しました。日本にいちごが伝来したのは江戸時代末期、当時は観賞用程度の普及にとどまり、現在日本で栽培されているいちごは海外から渡来したもの、品種改良したものです。和歌山県では昭和30年頃からいちごの栽培が始まり、主な品種はマリヒメとサチノカです。中でも県オリジナル品種のマリヒメは、早生で実の付きが良い秋姫と甘みにコクがあるサチノカを掛け合わせて生まれた品種。県農業試験場で育成し、平成22年に品種登録され、県の郷土工芸品紀州手まりのようにみんなに愛されることを願って命名されました。マリヒメは果実は大きくきれいな円錐形、光沢のある鮮やかな紅色で、甘みが強く程よい酸味でジューシーです。また粒の大きさが35g以上、糖度9度以上、ヘタの根元まで赤く熟したものはマリヒメ様と呼ばれ、その大粒で紅色に輝く姿は店頭でも抜群の存在感を発揮しています。いちごにかける思い。岸川観光いちご狩り園、岸川町高度長畑成俊さん。いちご狩り園を引き継いで8年、まだまだいちご作りは未熟ですが、毎年いちご狩りを楽しみにしている人のために働いているので、毎日の生活が充実しています。最近は香港、台湾、タイなど海外からの観光客が多く、片言の英語とジェスチャーでいちご狩りのルールや食べ方などを説明しています。お客さんが喜んだり楽しそうにしている顔を見ると嬉しいですね。昨年からは減農薬のいちご栽培にチャレンジ、試行錯誤しながら どんなお客様にも安心して食べてもらえるいちごを目指し、日々いちご作りの知識を深めています。一人でも多くの人にいちご狩りを楽しんでもらえるよう、岸川観光いちご狩り園の看板を守り続けていきたいです。岸川観光いちご狩り園の案内です。ところ紀の川市岸川町高度238、期間12月下旬から5月中旬の予定です。営業時間午前9時から午後3時、受付は午後2時まで。事前予約が必要です。お問い合わせ岸川観光いちご狩り協会、電話 64-7212 です。次はいちごができるまで。1、苗作り。いちごの収穫が終盤に差し掛かる4月下旬、ランナと呼ばれるつるが親株から伸び始めます。5月中旬、親株から伸びたランナの先をポットに刺し、こなえとして育てます。こなえからさらにランナが伸びるので、同じようにポットで育て、こなえを増やしていきます。増えたこなえは7月下旬に1つずつ切り離し、植える準備をします。2、定植。9月、花芽が出てきたら苗を畝へ2列30センチ間隔で、茎が土に隠れない程度に植えます。3、マルチング。10月中旬、土の温度や水分を保ち、株の生育を助けるために畝全体をマルチ、ポリフィルムなどで覆います。4、ビニール被覆、受粉。寒くなる前にハウス内を保温するためビニールを張ります。またいちごの花が咲き始めるので、ミツバチを放って受粉させます。まんべんなく受粉することで、形の整った大きな実が収穫できます。5、収穫。12月頃から順次収穫され、5月中旬頃まではいちご狩りも体験できます。格別の甘み、朝どりいちご。産直市場よってって岸川店で開催された朝どりいちごの量り売り。地元でも珍しいこのイベントでは、あちこちから甘い、おいしいと驚きの声が上がっていました。実はいちごは気温が低い時に実がキュッと締まり、昼間に比べて食感や甘みが一段と引き立つのです。少し早起きして朝どりいちごの甘みを堪能してみませんか。またいちごは傷みやすく日持ちしないため、もぎたての新鮮ないちごが食べられるいちご狩りは産地ならではの楽しみ方の一つ。いろいろな楽しみ方で今が旬のいちごを満喫しましょう。フルーツ王国紀の川市。これまで桃、いちじく、柿、キュウイ、八朔、いちごとそれぞれの特徴や栽培方法などをシリーズでお伝えしてきた紀の川市の主要なフルーツ特集。平成29年度紀の川市市民意識調査の中で、紀の川市はフルーツの町というイメージがありますかという質問では、 87.5% の人がそう思う、どちらかといえばそう思うと回答し、前回よりも 6.3% 上昇しました。現在市の認知度向上などを目的としたシティプロモーション事業、酸いも甘いも紀の川市では、フルーツを核に住みよい町、フルーツの町として市内外へのアプローチをしています。 また3月4日からの36日間、市内全域を舞台としたフルーツ体験博覧会、ブルハク2が開催され、町中がフルーツ一色に染まります。一年中がフルーツの収穫期に恵まれたフルーツ王国、紀の川市。皆さんもたくさんのおいしいフルーツに囲まれながら、甘くてみずみずしい生活を楽しんでください。読みは西川でした。
健康医療福祉、休日夜間の電話案内、緊急時の医療機関案内、24時間電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合、火事救急時は電話119、和歌山広域消防指令センター。電話するときには住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種期限。今年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成を受けるためには、3月31日までに接種を受ける必要があります。接種を希望する場合は、協力医療機関に事前予約し、予約表と医療保険の被保険者書、または生活保護、傷病届の証明書を持参してください。対象年齢の人には、29年4月下旬に個別通知していますが、予診票などを紛失している場合は、健康推進課に連絡して取り寄せてください。対象者、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、申し込み問い合わせは健康推進課電話 77-2511 本庁2階です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。3月4日日曜日、吉村歯科医院、電話 64-8111、11日日曜日、えのき歯科、電話 63-3763、 18日日曜日、青木歯科医院、電話 61-0889、 21日水曜日、安村歯科医院、電話 75-2202、 25日日曜日、田原歯科、電話 64-1080。 4月1日日曜日、宮本歯科医院、電話 69-3993。 献血日程、3月22日木曜日、紀の川市役所南別館、10時から12時、1時から4時30分です。国民健康保険制度が変わります。30年4月から市町村国民健康保険は他の医療保険制度と比較して 年齢構成及び医療費水準が高い反面、所得水準が低いために安定した運営が難しいという。行動的な課題を抱えていました。そこで、今後も継続して国民健康保険制度を維持するため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布されました。この法律の施行により、国民健康保険制度が大きく変わります。国民健康保険の窓口は今までと変わらず、紀の川市です。問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511、本庁1階です。第10回、特別弔慰金、請求期限が近づいています。まだ請求していない人は早めに手続きください。問い合わせ、社会福祉課、電話 77-2511、本庁2階です。福祉、介護、子育て。身近な人の心のサインへの気づき。自殺を防ぐために、3月は自殺対策強化月間です。28年の和歌山県内の自殺者数は206人で、全国で4番目に高い死亡率となりました。家族や職場の同僚など、身近な人の心のサインを見逃さないことが大切な人の自殺を防ぐ一歩となります。次のサインに気づいたら、話を聞き、かかりつけの医師や心の相談窓口に相談してください。自殺のサイン、自殺予防の10箇条、出典、厚生労働省編、職場における自殺と予防。1、うつ病の症状に気をつける。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症の身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。問い合わせ。障害福祉課、電話 77-2511、心の相談窓口、電話 073-435-5192、平日の午前9時30分から午後4時です。自閉症と発達障害に関する啓発、4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーです。また、日本では4月2日から8日までを発達障害啓発週間として、発達障害についての正しい理解の啓発に取り組んでいます。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511、本庁2階です。手話方針員養成講座入門編。対象は初めて手話を学ぶ人。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511、ファックス 79-3926、和歌山県障害者スポーツ大会の 参加者募集。競技は卓球、アーチェリー、身体、ボーリング、知的、陸上、開会式、水泳、フライングディスク。問い合わせは障害福祉課電話 77-2511、 ファックスは 79-3926 です。介護保険の運営のための委員を募集。介護保険運営委員、地域包括支援センター運営協議会委員兼任を募集します。委員の役割は、市の介護保険事業全体について適正で円滑な運営と介護サービスなどの質の向上のための協議。市の地域包括支援センターの設置・運営・評価に関する協議。問い合わせ、高齢介護課介護保険係、電話 77-2511、 本庁2階です。集い場日向ぼっこ、時3月8日木曜日午後1時30分から3時30分ところ長支所2階多目的ホール。内容のんびりカフェ。時3月22日木曜日午後1時30分から3時30分ところ桃山支所3階コンピューター室。内容絵手紙。問い合わせ高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。 介護予防教室。65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾。時3月14日水曜日午後1時から3時。ところ長支所2階多目的ホール。テーマ閉じこもり予防レクレーション。問い合わせ永住園居宅介護支援センター、電話 75-6888。 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。 はつらつクラブ。時3月15日木曜日午後1時から3時。ところ本庁5階501会議室。テーマテーブルカーリング。上肢筋力強化。問い合わせ内田 UI デイサービスセンター、電話 77-1881。 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。 3月から開所、レイモンド子育て支援センター。レイモンド子ども園内にレイモンド子育て支援センターが開所します。問い合わせレイモンド子育て支援センター、電話 79-7228。子育て支援センターの利用時間変更です。問い合わせ子育て支援課、電話 77-2511、 本庁2階です。4月の赤ちゃん広場子育て教室はお休みです。 問い合わせ、子育て支援課、電話 77-2511。 読みは畑中でした。
暮らしに役立つ情報ワイド、紀の川市の組織機構改革、4月1日から。4月からスタートする第2次紀の川市長期総合計画を効果的に推進するとともに、社会環境の変化による新たな行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、行政組織を改編します。組織機構改革のポイント。長期総合計画推進体制の構築。政策課題解決のための課の設置。1、地域創生課。地方創生の推進。2、公共施設マネジメント課。公共施設の最適化。3、収納対策課。自主財源のさらなる確保。4、子ども課。子育て施策のワンストップ体制。5、商工労働課。雇用創出の推進。部と課のスリム化。係制から班制への変更。主な改編内容です。地域振興部。総務部、総務部へ統合。保健福祉部、福祉部、部名変更。水道部、上下水道部、部名変更。秘書課と広報校長課は、秘書広報課統合。企画調整課、地域創生課と企画経営課統合。情報推進課も企画経営課へ統合。財政課と管財課、財務課統合。公共施設マネジメント課へ。人権啓発推進課、人権施策推進課、課名変更。総務課と地域振興課は総務課へ統合。市民デイ課、デイム課、課名変更。州デイ課、州の対策課、課名変更。危機管理課と消防防災課は、危機管理消防課統合。環境衛生課と廃棄物対策課は、生活環境課統合。健康推進課と子育て支援課は、健康推進課市民部へ。子ども課統合。新たに、年輪ピック推進課。農業林業振興課は、農林振興課、課名変更。農地課、農林整備課、課名変更。商工観光課、観光振興課、課名変更。企業立地推進課、商工労働課へ統合。建設総務課と道路河川課は、道路河川課統合。都市計画課と住宅管理課は、都市計画課統合。教育総務課と学校教育課は、教育総務課統合。下水道課は、下水道課上下水道部へ。庁舎案内図です。1階、市民課、国保年金課、会計課、税務課、収納対策課、国保年金課、健康推進課。2階、子ども課、高齢介護課、社会福祉課、障害福祉課、地域包括支援センター。3階、秘書広報課、広報校長班、秘書広報課、秘書班。人事課、総務課、地域創生課、企画経営課、財務課、危機管理消防課。4階、人権施策推進課、 商工労働課、障害学習課、障害スポーツ課、教育総務課、観光振興課、農林整備課、農林振興課、農業委員会事務局、企画経営課、情報推進班、5階、都市計画課、道路河川課、下水道課、水道総務課、水道工務課、地籍調査課、6階、7階、南別館は省略します。主な業務内容など、詳しいことのお問い合わせは、企画調整課、電話 77-2511 本庁3階へどうぞ。次は、狂犬病予防接種について。登録各種手続き。生後91日以上の未登録の犬を取得した場合や、引っ越しなどで住所が変更になった場合、飼い主が変わった場合、飼い犬が死んだ場合は、30日以内に環境衛生課に届け出をしてください。観察をなくした場合は再交付もできます。登録手数料は3000円、再交付手数料は1600円。狂犬病予防集合注射を実施します。当日必要なものと手数料。登録済みで狂犬病予防注射のみの場合、手数料は1頭につき3190円。持ち物は市から送付された集合注射案内はがき。問診と飼い主の氏名を記入して持参ください。新規登録と狂犬病予防注射の場合、手数料は1頭につき6190円です。内田地区、4月16日月曜日、4月17日火曜日。桃山地区、友淵地区は4月18日水曜日、4月19日木曜日。長地区は4月20日金曜日、4月21日土曜日。小川地区は4月23日月曜日、4月24日火曜日。岸川地区は4月25日水曜日、4月26日木曜日です。日程表をよく確認してからお越しください。当日会場に来られない場合は、動物病院で予防注射を受けてください。なお、日程表の時間は予定ですので、多少時間が前後する場合があります。注射はどの会場でも受けることができます。各地区の会場、時間帯など詳しいことのお問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511、本庁南別館1階です。次は、運営状況などをお知らせします。木の海広域施設組合の決算などについて、平成28年度の決算、歳入11億4288万円、うち負担金 80%、9億1277万円、手数料 7%、7618万円、繰越金 4%、4747万円、諸収入 9%、1億646万円。諸収入の内訳は、売電収入 8810万円、資源品売却料 1490万円、その他雑入346万円、歳出10億6482万円。うち、総務管理費 8%、8978万円。管理運営費 66%、6億9807万円。整備費 26%、2億7656万円。議会費 0%、
41万円。平成29年中のゴミ焼却量と排ガスなどの細かい数値の表が掲載されています。一軽焼却炉、二軽焼却炉とも自主基準、国基準を大きく下回っています。平成29年中のダイオキシンの状況、測定日は1月18日、4月11日、7月25日、10月26日でした。一軽焼却炉、二軽焼却炉とも、自主基準 0.05、国基準 0.1 を大きく下回っています。ゴミ処理手数料は、可燃ゴミ、資源ゴミは、10kg につき、家庭廃棄物は50円、事業系一般廃棄物は100円です。平成29年中の施設見学の状況は、団体数61、人数1287人でした。施設見学は申し込みが必要です。問い合わせは、木の海広域施設組合、電話 66-1813 へ。ゴミの減量に協力ください。ゴミの発生を抑制しよう。買い物に行くときはエコバッグを持参し、必要以上のレジ袋をもらわないなど、使い捨て製品の使用を減らし、繰り返し使えるものは再利用をお願いします。食品ロスを減らそう。食品ロスとは、食べられるのに廃棄される食品のことです。日本の食品ロス量は年間621トンで、一人当たりに換算すると、お茶碗一杯分、約134グラムの食べ物が毎日捨てられていることになります。食品ロス量の約半分は家庭からのものです。食品ロスを減らすためにできることから始めましょう。消費期限と賞味期限の違いを理解する。消費期限とは安全に食べられる期限のことです。賞味期限とは美味しく食べられる期限のことで、期限が過ぎても食べられないということではありません。食材を買いすぎない。値段が安いからといって食材を買いすぎないようにしましょう。調理で作りすぎない。料理は食べきれる分だけ調理しましょう。もし余った場合は他の料理に作り変えるなど、献立や調理方法を工夫しましょう。問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511、本庁南別館1階です。以上、読みは北山でした。
次は暮らしの情報です。案内。猫を飼っている人へ。猫の飼い方には飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与えたりするような無責任な飼い方は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないよう、責任を持って飼育してください。室内外。屋外で放し飼いをすると、猫の糞尿や鳴き声などで迷惑をかけたり、野良猫と交配し、新たな猫を増やす要因にもなります。トイレのしつけ。他人の敷地内で用を足さないよう、家の中にトイレを用意して使わせるしつけをしましょう。首は名札をつける。保護された場合に身元がわかるよう連絡先を記した首輪や名札をつけましょう。絶対に捨てないで。捨てられた猫は生き残る確率は低く、生き残っても野良猫になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。もし途中で飼えなくなった場合は、必ず新しい飼い主を探しましょう。 問い合わせ、環境衛生課、電話 77-2511、本庁南別館1階です。竜王財産区議会議員立候補予定者説明会。任期満了30年4月24日に伴う竜王財産区議会議員一般選挙を執行する予定です。選挙区は小川地区と長地区の一部に限られます。お問い合わせ、市選挙管理委員会、電話 77-2511、本庁3階です。岩出マラソン大会開催に伴う交通規制。時3月11日日曜日、午前9時から正午の予定です。規制場所、広域農道、橋本岩出線、岩出市根頃から木の川市茂木の間。問い合わせ、岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話 62-0370 です。ゴミの分別にご協力ください。缶類、飲食物の空き缶、スプレー缶など、金属類、やかん、フライパンなど、小型家電、電子レンジ、トースターなど、以上の3種類は集積所に出す日が同じ缶の日ですが、缶類、金属類、小型家電に分別し、それぞれ別の袋に入れてください。出す際に注意すること。缶類、1、中身を全部出し切り、軽く水で洗う。2、空き缶の中に内容物や異物、タバコの吸い殻などは入れない。3、スプレー缶などは危険なため、ガスを使い切るか取り除く。金属類、取り外せるものは外して、個々に分別する。雨傘に限り、指定袋からはみ出ていても収集は可能。ただし、必ず一部でも袋に入っていること。小型家電。1、本庁、支所、出張所などに設置している回収ボックス。ボックス投入口の大きさ30センチ×15センチもご利用ください。2、指定袋に入らないものは粗大ごみ扱いになります。3、家電リサイクル法に該当するものは市で収集できません。お問い合わせ、廃棄物対策課、電話 77-2511、本庁南別館1階です。税について、夜間の納税相談窓口、州税課、市民税課、国保年金課、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜の夜間、午後8時まで、祝日は除きます。本庁1階で開設しています。夜間は本庁舎正面玄関を施錠しています。北側通用口をご利用ください。納期限のお知らせ、4月2日月曜日。市県民税普通徴収、現随2期、随12期、お問い合わせ、州税課、市民税課。国民健康保険税、10期、随12期。後期高齢者医療保険料、9期、随12期。いずれもお問い合わせ、国保年金課。介護保険料10期、お問い合わせ、高齢介護課。電話、いずれも 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収、現随1期、随11期、固定資産税4期、国民健康保険税9期、随11期、後期高齢者医療保険料8期、 随11期、介護保険料9期の納期限は、2月28日水曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。不法投棄は重罪な犯罪です。不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や空き地などに捨てたり埋めたりすることです。不法投棄をした者は、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。ゴミの投棄者は不明の場合、土地所有者、管理者に片付けていただくことになります。十分に注意して土地を管理してください。市での不法投棄防止対策について、不法投棄防止用警告看板や監視カメラの設置、市環境衛生課職員によるパトロールなど、不法投棄をしているものを発見したら、日時、場所、投棄物の種類、投棄者の特徴、車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、環境衛生課または岩出警察署、電話 63-0110 へ通報してください。お問い合わせ、環境衛生課電話 77-2511 です。水槽付き消防ポンプ自動車を更新。29年12月から那珂消防署に配備する水槽付き消防ポンプ自動車の運用を開始。この車両は通常の消防ポンプ自動車としての活動に加え、危険物火災にも対応できる多機能な車両です。問い合わせ、那珂消防組合消防本部警防課、電話 61-1793 です。紀の川は風力発電事業計画。合同会社 NWE-09 インベストメントが紀の川市などで紀の川は風力発電事業を計画しています。この名称は仮の名称です。住民説明会があります。時3月7日水曜日午後7時から。ところ、桃山会館。その他、詳しいことは、環境衛生課電話 77-2511 へお問い合わせください。事業者向けよろず相談。県内の中小企業、小規模事業者の売上拡大、資金繰り、創業など、経営上の相談に応じます。30年度から地区担当制で事業者の継続的支援を実施します。問い合わせ、和歌山県よろず支援拠点、電話 073-433-3100 どうぞ。和歌山サイクリングフェスタ、サイクリストに声援を。紀の川市内付近、沿線の皆さんに、ご不便をおかけしますが、ご協力ください。皆様の温かい声援をお願いします。時3月25日日曜日、通行想定時間。1、151km コース、午前8時頃から10時30分頃。2、63km コース、午前10時頃から午後0時30分頃。交通規制は行いません。お問い合わせ、県地域政策課、電話 073-441-2371 へどうぞ。次は募集です。紀の川市スポーツ教室があります。 教室の内容をご紹介します。健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツ吹き矢教室、フラダンス教室、短期体操教室、以上の各種教室があります。申し込み問い合わせ、障害スポーツ課電話 77-2511、 本庁4階へどうぞ。 A 面が終わりました。 B 面へおかけ替えください。 A 面が終わりました。 B 面へおかけ替えください。また再認識するため学習会を開催します。時3月10日土曜日午後1時30分から3時30分。ところ、道の駅清州の里。講師、鈴木幸彦氏。テーマ、花岡清州の門人たち。定員32。申し込み3月9日金曜日まで。申し込み問い合わせ。障害学習課電話 77-2511 本庁4階です。